長安藤から、ダッチミンダッチミン。
ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は、福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家、ハウサムメアからお送りしています。旦那の皆さん、聞こえてますか？番組のタイトルのダッチミンダッチミンというのは、安東の古い方言、訳すると、おいっちに、おいっちにという掛け声。昔、安東では、よちよち歩きの子供を、ダッチミン、ダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組、ダッチミン、ダッチミンは、6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で、海からの風をお送りいたします。今日のパーソナリティは、三宅さゆりです。さて、本日のゲストです。普通だけど特別な人ということで、第1回目のゲストに教師集の作家、岡本浩二さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
先ほどちょっとフライングでしたね。
そうですね。
こういう感じの岡本先生なんですけれども、先生っていうといつも先生って言うなって言いますよね。
先生はありません。私は職人ですので。
職人ですという、そういう岡本浩二さんなんですけれども、教師集っていうものって私たち初めて触れるものなんですけれども、大体教師集ってどういうものですか？
大体解雇の糸をそのまま何本か集めて、太くしたやつをそのまま使う、よりをよらなくて使うのが教師集。
なるほど。よりじゃない
平糸で、平糸、ここらはか釜糸って言うんですよ。
釜糸って言うんですか？
関東では釜糸、関西では平糸って言うんです。
平糸っていうのはすごい細くて、
そう
この髪の毛より細い、
もっと細いんですか、
もっと。髪の毛ぐらいの太さになるのに、何本ぐらい糸が集まると髪の毛一本になりますか？
何本ぐらいかな、やっぱ5、6本
5、6本
はかかる。
5、6本で髪の毛1本ですか？
5、6本でそれぐらいと思いますよ。
その糸を何本ぐらいで刺繍をされる？
じゃあ一番太いので、太いって、まあ、普通着物は、まあ、僕が今使ってるんだいたい9本から11本集まったやつを一くりっていうんですけど、それでやってる。
じゃあ髪の毛よりちょっと太いぐらいの糸で刺繍を入れてくれる。
僕の場合はね、
この技術なんですけれども、だいたい教師集が始まったのって今から何年ぐらい？
もう1000年以上はなりますね。
1000年以上ですか？
1000年になりますね。
もともとやっぱり京都が発祥ですか？
それはずっと中国から朝鮮を渡って、それから京都の公家さんに伝わって、それから始まったんですね。
もともとお公家さんから？
そうもともとはね、そこから遊びで始まったと思うんですけど、それからだんだんとこう美術が高度になってくると、やっぱりね、それなりにやっぱり いろんな人がやるから、
みやびな公家の文化から始まった教師集ということですね。それでこの岡本先生の場合は、
先生違いますね、
岡本さんの場合は教師集との出会いっていうのはいくつぐらいからですか？
19歳の時に交通事故を起こして、それで行くとこなかったから、おじさんとこ遊びに行って、
ここで補足説明をしますね。
そんなしているんやったら宿どせって言われて、でそれやった。でそれで1週間で、あ、これは俺の仕事やと思って。
その時に天命だって思う。
1週間、ちょうど1週間で、 あ、これはもう僕のその仕事だと思って。
その19歳の時に事故に起こされて、たまたま行った時にそう天命だと思う、天職って思われたそうなんですけれども、もともと京都生まれで京都育ちの岡本さんなんですね。それでたまたま京都大学に通っていらっしゃる時に事故を起こして、それがきっかけで教師衆をやろうということに。でもご親戚が教師衆では有名な神の加藤さんという。
そうそうそう、神の加藤です。
それはもう
と4代目で、その先々代は東京の人だったんですね。
あ、そうなんですか、うん、京都に東京から来られるっていうのはどういう感じですか。
それは僕も知らない。
やっぱりご縁があったんですね。
なんかあったんでしょうね。
それでその神の加藤の縫いの4代目ということで岡本浩二さんがされてるわけです、ね、
そうそうそうそう。
この教師集って今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
もうそれ末どういうたら僕らから言わせたら本物の職人って5人もいいんですよ。
そう、
現役ではね。
じゃあものすごい貴重な方が今こちらにいらっしゃるということですよね。
なんかカビ生えてますわ。
ところでですね、今私着物を着ているんですけれども、ラジオでお聞きの方には全然見えないかもしれないんですけれども、今日初めて着た着物なんですけれども、なんとこの着物は公家の文化を雅に伝えるお着物で、それではファーストレディーでも何でもない私が着せていただいてるんですけど、今そのお話を聞いてものすごい貴重な着物だということに気づきました。
これ全部草木染めやねんの言ってるけど、
はい、
2箇所だけ違うけど、
は
あ、あとはもうみんな草木染めやで、だからみんな色違うはずや。
私が
同じ菊の色でも全部色が違うはずや。ああ、
この着物ですけれども刺繍がすべて岡本浩二さんの作品です。でぜひ今日はブログダッチミンダッチミンの方を検索して、この着物の刺繍をアップで写しておきますので、皆様に見ていただきたいと思います。でですね、またその教師衆の話に戻るんですけれども、その19歳から年季奉公を務められまして、そして28歳で独立ということだ。その長いですね、約10年間、
うん、
この10年っていうものはずっと刺繍を勉強なさってたんです
か。そうよ、朝8時から夜の2時までやって、
夜の2時まで、それすごい長いですね。
それは 3年間はね、3年間は、4年間ぐらいはもう朝8時から行って夜の6時まで仕事して家帰って、それからご飯食べてお風呂入って、それから夜の2時頃まで仕事する、稽古するの。それが3年間続くんやって。
3年間ですか。
3年間、もっと続いてるんやけど、本当は日曜日お酒がない、はい、何にもないの。
日曜日もなく毎日8時半から、
8時から
8時からですか。
6時まで。
早いですね。
お昼の休憩と、はい、3時の休憩はあるけどね、あとは休憩なし。
その間ってもしかするとこうずっと正座をされている。
もちろん正座なんて怒られるって。まあ、僕ら背高いから時々足潰しますけど、あぐら吐きますけど、ほとんど正座なし。だから座りだこできてましたよ。
座りだこができるほどずっと座って刺繍をされるということなんですね。
そうそうそうそう。
でこの刺繍ってものすごい糸が細いので全然進まないと思うんです、うん、一つの花を仕上げるのに糸が細いから1回2回では出来上がらないと思うんですけどこれは本当に根気のいる仕事だと思うんですけれども、それは慣れるものなんですか。
それはもうやらなしょうがないでしょう。
やらなしょうがない。
なんでもない、どんな細くてもやってるうちにだんだんと色になってくる。
あ、
そうでしょ。
なるほど。
そうやろ
な。
一里の道も百里の道も一歩からそれと同じやって、理屈は
人差しからっていう感じに進んでいくんですね。でもこの刺繍のこうかかる時間っていう、例えばこの着物ですと大体時間的に何時間ぐらいかけるとこのぐらいの刺繍が入るんですか。
その着物やったら1日8時間で15日間かかります、
はい、15日間ですか
ちょっと安いな
これその話はまあ置いときまして、それでですね、この岡本さんなんですけど、なんと 現皇后陛下美智子様ですね。美智子様のお振り袖も手掛けたことが、
そうそうそうそう、左袖よね、
左袖、うん、これは本当に名誉なことだと思うんですけれども、うん、なかなかそういうふうな、こう、栄誉というか名誉というか、そういうことに出
ない。それは名誉ですよ。それはあんたちゃんと親方がちゃんと親方やから、ご指名やでね、これは、はっきり言って。
ご指名で仕事が来るんですか？
もちろん、地層から地層っていうところがあるんですよ。
はい、
もう着物のもう大丼屋さんもう何百年続いてる大丼、はい、そこからね、そこから持ってきはるわけやから。
なるほど。うん、
そうだから、もう絶対めちゃくちゃ産まなかったら、ね、
もうご指名で。
もちろん、みんなご指名。うん、
じゃあ本当にその栄誉ある仕事をされたわけですよね。もう素晴らしいと。そういう方がなぜ福井県にいらっしゃるのかって、それが不思議なんですけども。
あ、それはね、
はい、それはどういうご縁だったんでしょうか。
どうですかね、嫁さんの姉さんがね、福井県に近所にいはって、あの京都では家買えないからね、もの高くて高くて。
あ、そうなんです
か。うん、ここやったら安いからって、500万で買えたんかな、あれ。
具体的な金額、
うんうん、本当にそうや、実際そうやで。で、どれぐらい時間かかるの、電車でって言ったら、まあ、2時間半で着くって言われた。その時は電車とちゃうかったからね。なあ、行くわって言って、ほんで来たよ。それだけのこと。
あ、でも来てみるとすごくいい場所ですよね。
は
ってどうですか、福井県いい場所ですね。あの住みやすさ日本一で。
あ、
いかがですか。
いいとこですね。空気と水がうまい。
そうですね、
もうそれは最高。それはもう最高、はっきり最高。
空気と水が美味しければ全て美味しいかという。
全て美味しい、
うん、そんな感じで、ご縁があって来ていただいてよかったなと思うんです。
こと、私もそう思ってます
よ。おかげさまでです。という岡本浩二さんなんですけれども、あの2006年の国民文化祭のポスターにもその刺繍が使われてるんですけど、あのポスターはすごく大きなポスターで、福井県全域に貼られたポスターです。これはまたどういうご縁で。
それ偶然なんやって。うららのさ、書いてくれはった理子さんが紹介で、その、あの松下人が、あの来はって思っておく
ん
だ。
あ、そうなんです
か。で、こういうこれ図案があるから、これでなんとかこれを刺繍でしてくれって言われて、あの A4 ぐらいの大きさのやつ。
なるほど。
でそれを、うん、して、
はあ、うん、このポスター本当に、あの皆さんも見ると、あ、これ
そうそうそうそう、表紙にもなってるし。
そうですよね、うん、国民文化祭が福井県で開かれることって、まあ、46回に一度か47回に一度なので、
本当に珍しい。もうそれがやったと思いますよ。
そうですね、こういうことがありました。それでですね、ここで一曲、曲をお聴きいただくんですけれども、今日の曲はプリーズミスターポストマンということで、なにわのカレンさんの曲をお聴きいただきます。これは、あの、なんでこの曲を選んでくださったんでしょうか。
それはやっぱり聴いてみたら、みんなびっくりしてドキドキするわ。恋してるようなもんやって。
なるほど。では、あの岡本浩二さん、
すすでかい音でかけてる、ほらすごい。
あ、本当ですか。じゃあ大きめの曲で
か
けていただくということ、うん、はい、それではプリーズミスターポストマンお聴きください。
ちゃんと見て、うちの手紙あるんだ。
なにわのカレンでプリーズミスターポストマンをお聞きいただきました。これって名前が郵便屋のお兄ちゃんっていうのが正式名称だったんですか。
本当はね。
面白い曲ですね日本のブルースはお好きなんですか。
日本のブルース嫌い。
あ、嫌いですか。嫌いなんですけど、なぜかブルース。
これブルースちゃうでね、これは。
え、ブルースじゃないんですか。
全然普通のやつやで。
え、J-POP でもなさそうでしたけど。
全く同じやって。
あ、本当ですか。
ビートルズの曲と全く同じ。それからただ大阪弁で歌ってるだけで。
大阪弁イコールブルースかと思いました。
大阪弁で東京のなんで、モデルさんが歌ってはるやん。
なるほど。本日のゲストは教師集作家の岡本浩二さんにおいでいただいています。ここでアナウンスなんですけれども、ここハウスアームメイヤのギャレー砂屋さんで2010年6月5日、今年です、今年の6月5日から20日まで岡本浩二教師集展をやります。これぜひ丹南の方からなんですけれども、足を運んできていただいて見ていただきたいなと思うんですけれども、この教師集、今回この刺繍展で作品を今作ってらっしゃるんですよね。あれはどういう作品なんですか。
ジョルジュ・バルビエ、ジョルジュ・バルビエというイラストレーターの1925年の絵を、はい、イラストレーターですか、絵を刺繍しているの。
お着物だけではなくて、作品としてそういう刺繍、京刺繍を残して
らっしゃるん
です。これはこういう作品にされるようになったきっかけっていうのはどういうきっかけからなんですか。
それはね、着物ではね、高くつくでしょ。
あ、
で、売るとこが、僕らは職人ですから売るとこ知りませんよね。だから技術のけるとしたら、実際のけるとしたら刺繍のけたいわけやから、別に額でも何でもいいわけですから、
はい、
それでのけようと思ったら安くなるし、
なるほど、
でそれ買ってもらえる可能性はありますわね。
もともとやっぱりこう公家から発祥したというか発生したものですから、ものすごく高価なものなんですね、京刺繍というのは。
手間賃だけですな。手間がかかるからね、ものすごくそれぐらいのもの、
うん、そうですね。糸が細い分、ものすごい普通の刺繍と違う手間が、私たちが知らないような手間がかかってるっていうことですね。
そう職人というのは見えへんところで仕事しますから。
ああ、なるほど、うん、で今この京刺繍の作家さんって残りが5人ぐらいしかいらっしゃらないっていうお話なんですけれども、うん、後を継ぐ方って、
では皆さん困ってある。
そうですね、
うん、
現存の作家さんが約5人で、一番お若い方が、
いや僕がそうやから、デッチボーコしたんが多分僕が最後でしょう。
最後なんですか、うん、もったいないですよね。これが、この素晴らしい技術が後に残っていかないことを、
それから額でのけてやるんです。で、僕の刺繍は全部着物の刺繍の、刺繍ですから。
なるほど、
だから普通額屋さんの刺繍とは全然違う。
そうですよね、うん、でこの糸なんですけど、うん、その糸の種類も色のバリエーションがものすごいたくさんありますけども、
蚕、の外交時代が何十種類あるのかしらの、日本では結構ありますから、その蚕の糸によって、出す糸によって大きいやつは太いになるし、ね、細い小さな側やったらやっぱりもう細い糸になりますわね。それをなんかいろいろと、うまくして折ったはんのちゃうかな、着物なんかでも、
ね、その、うん、この教師
一番小さいのがね、薄旅がっていうかな、
薄旅
がっていうのが一番小さいのはずです。それもほんまに細い糸しか出さない。それも絹糸なんですよ。側は何でもええわけはないわけやから、必ず絹糸になるやつが何種類かいるはず。
その絹糸も貴重ですし、絹糸を染める作家さんも本当に少なくなられましたし、でこの刺繍をされる方もそれだけ、あと5人ほどしか残ってらっしゃらないっていうと、この作品自体とっても貴重だということになりますね。
そのために残ってる。
ああ、そのために。
そのために100年先のこと考えて残ってるわけ、仕事してるわけ。
ああ、うん、 これってやっぱり若い世代って育たないものでしょうか。
まあ無理やるね今。
無理やこの刺繍の技術なんですけれども、 ある程度の技術って大体このラインまでっていうのがあるんですけど、そこを超えたものっていうのは、
いや、その超える、分かるのが、まあ、今から、まあ、50年やってみて分かったんやけどね、大体一区切りが10年、
10年ですか、
10年、それから30年、
10年、30年、
大体30年やると少しは見えてきますね。
30年で少しは見えてくるんです。で、今現在もう50年を超えてらっしゃるわけですよね。うん、
そう、僕が分かったもんさやから、もうはっきりまあ60、はい、定年の時に、定年になって会社一応勤めてましたから、定年になった時にみんなで話し合って、家族で話し合って、そんでもうお父さん10人しなさいと、ね、うん、年金、自分の分だけはありますから年金で、はい、うん、自分の好きな仕事をやりなさい、ほなったら分かりましたって言って、それからやりだしたのよ、本格的に。だからもうその時言うた途端にもうパーッと吹っ切れてきてしまったもん。だからもう全然仕事が違う。
なるほど。
ものすごい穏やかになったもん。
今出来上がってる作品はとても穏やかなものなんですか。その区別っていうのは
緊張がない。
作品にやっぱ緊張感のあるものないものっていうのはやっぱりこう出るんですか。
出る出る、それはあんた、うん、手でやるのはみんな出るって、その人の人生全て出ますよ。
本当に
根性まで出るわ。
その根性までっていうのが、その6月5日からの展示で、その作品で、これは昔の作品で、これは今現在っていうのがやっぱ分かるんですか。
いやいや、僕だから今、ね、今回展覧会するのは全部60、64号ぐらいになって、から後やつやから、みんな、
じゃあ全部穏やかな作品ばかりなん
です。全然穏やかですよ。
で、今現在作っている作品もあるんですね、
うん、
それもまた楽しみですね。
それは絶対みんなびっくりしはるんちゃう、見はったら。
あ、
絶対見られへん、世界中探しても見られへん。
そうですよね、世界中探しても見れないと思うんです。なんか私ももう岡本先生と知り合ってそんなに長くないんですけど、もう1回ずつお会いするたびに教師集の深みっていうのが分かってきて、どんどん魅力にはまってきてるんですけど、これはまだまだ深いんですね。
全然ね、もっともっと深いでしょうね。
楽しみです。
書書館も一緒ですよ。字もみんな一緒、ものづくりっていうのはみんなそうです。
ものづくりっていうものはそういうもの、
職人っていうのは、こういう特に職人っていうのはどこまで細かいのができるか、逆に今度はどこまででかいのができるかっていうのが職人の世界なんですよ。だいたい普通職人の世界からどこまで細かいのができるやろうっていうのを挑戦してくるんやわ、あれ不思議なもんやわね。
じゃあそういう挑戦されているものが6月5日から20日にこのギャレースナヤで展示会がありますので、ぜひ皆さんおいでください。ここで一つアナウンスをさせていただくんですけれども、これ土曜日、今週の土曜日からですね、岡本浩二さんの息子さんの写真展です。岡本健太ほのぼの写真展が三国町にあります旧森田銀行本店でございます。こちらの方もぜひ皆さん、春のドライブを兼ねておいでいただければと思います。本日のゲストは教刺繍作家の岡本浩二さんにおいでいただきました。この番組へのアクセスはファックス番号 0778-53-2563、またはダッチミンダッチミンとひらがなで検索してホームページにアクセスしてください。お便りご意見お待ちしています。それでは最後の曲なんですけれども、さくらんぼの実る頃、コラボケールさんの歌をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Nous en serons au temps des cerises, et guérossignols et merles moqueurs, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail, en cueillant, en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours